もう昨年になってしまいましたけれども、月曜日ですね、12月26日の月曜日に秋元牧師が来てくださってお話をされました。でその時に復活と千年王国についてセミナーの中で話をされたんですね。で前回も復活のことについては語ってくださいましたけれども、今度はさらに千年王国まで話をしてくださって、聖書からです。でも非常に興味深いお話でした。でぜひ皆さんですね、きちっと聖書からできれば前回のも聞いていただけるといいんですけども、10月の時のも復活のことをセミナーで話しなさったんですけども、両方セットで聞かれるとよくわかると思います。今まで黙示録がよく開かれてわからない部分がたくさんありましたけど、今黙示録のことからがどっと開かれてきています。で、やがて本にされるでしょうけれども、そう遠くないうちにぜひですね、それをしっかり見て読んでいてほしいと思います。で私たちがこう死んだら地上の体はなくなっても天に霊としていくということですね。で再臨されるときに、景気のときに復活の御霊の体をいただく、これを復活という。で生きている人たちはそこで一瞬にして変えられて、この体、血肉の体じゃなくて御霊の体に変わるということですね。でその後エス様を信じた人は霊で天に行って、その地上再臨のときに今度はこの御霊の体をもらうということを、ね、お話しされたんですけども、その後の話もずっと、ね、千年王国まで続くんですけども、ぜひ皆さんですね、聞いておいてほしいと思います。一回聞いてよく分からなかった人はインターネットで聞けますので、すごくきれいな映像で、音声も素晴らしく入っておりますので、ぜひ聞いておいてほしいと思います。これはもうぜひ聞いておいてください。というのは私たちがそういうことを知ったらですね、全く地上の生き方は変わると思います。逆に言えばそういうことを知った上で選んだ場合はですね、火の中をくぐるようにして助かりますということは、笑いながらでもはっきり言われましたので、これだけ聞かされてしまっていて、そう言ったらそういうことになりますよね。だからそれはよく覚えておいてほしいと思います、ね。だから本当に神様ですね、助かるので間違いなく天に行きますし、永遠に行くんですけれども、ね、ぜひ、この地上の人生を、この終わりの時代、非常に厳しくなってくると思われるこの時代を、本当に私たちが正しいもののためにというか、本当に価値あることのために生きる、この地上の人生を終えるときに、本当にこう心からこれでよかったと思って生きれる、そういう、ね、歩みをしてほしいと、特にクリスチャンがぜひですね、聞いておいてほしいというふうに思います。それでですね、明日から私はですね、カンボジアの方に行きます。ぜひ皆さん覚えておいてください。祈りの課題が、受付の方に出ておりますので、祈っていきたいと思いますけども、今回は、九州から5人なんですけども、東京から7人、富山空港から1人もすでに行っておりまして、そして、関空から四国の人が1人来ます。で、この富山と関空の人はノンクリスチャンで、で、成田から来る新のうち1人は、主の自家じゃない教会の方で、パートナーになってくださっている方ですね。沖縄の方の、息子さんなんですけど、今名古屋の方にいるんですけども、そういう感じでですね、全部で14人行きます。で今回は映像班もおりまして、ずっと映像を撮る、それは別に車を借りてもらってずっと映像を撮るわけですね。で認定 NPO になりましたので、税金免除がかなりありますので、企業向けの PR、ビデオって言いましょうか、 DVD って言いましょうかね、映像、それから一般向けの映像とかですね、それをいろいろ作ろうと思っていまして、今回映像班も行きます。それと一般のノンクリスチャンの方も来られますし、ちょっと期間が長いんですね。2日から7日までが一般で、私はちょっと日曜礼拝をすることがすごく示されていましたので、日曜日やって、来週の月曜日に帰ってきますので、ちょっと今までよりも少し長めなんですけれども、ぜひ覚えてお祈りしてあげたいというふうに思います。正月早々なんですけども、マジキナ君がこの日程を決めまして障害じゃないといけない方もいるということだったんですけれども、全部で14人行きますので、ぜひ覚えておいてください。怪我とか事故もないように、ね、ぜひ乗っていただければというふうに思います。さて、それでは今日のところに入っていきたいと思いますが、そのパウロ牧師が来られたときに、私も開きましたし、あとパウロ牧師はここ開きませんでしたけど、結局ここのことを語られたんですね、ギデオンのところから。で長崎以外ではやはりこのヨハネの20章開かれて、今回もう6箇所をやったんですけど、長崎以外の5箇所では前の20章を開いて語られました。で、祈っておりまして、1回話したことなんですけれども、2012年の頭にここを開いてなんか語る必要があるなってことを非常に強く感じましたので、3つにポイントを絞ってお話ししていきたいというふうに思っています。でヨハネの20章のところですね、1節から見ていきたいと思います。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表されたと。 ということはすでにもう表されていて、これは確か3度目だと思いますけれども、テベリアというのは外来湖のことです。テベリアの湖とか、あるいはキネレテの海とか言いますが、これ全部同じですね、外来湖のことですね。このテベリアの湖でもう一度、3度目ですけれども、イエス様ご自分を弟子たちに表されました。この時は復活した後ですから、御霊の体です。だから風貌は変わっていたと思われますので、弟子たちはすぐにイエス様と分からなかったんですね。その表された次第はこうであったと。どういうふうに表されたかというと、2節、シモン・ペテロ、デトモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。何人でしょう。クイズだったらパンと叩かなきゃいけない時ですけども、これ7人ですね。でこれ7人とも漁師です、ね、シモン・ペテロですね、デトモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たちってのはヨハネとヤコブのことです。それから他に2人の弟子がいたと。この2人いたわけですね。で全部で、1、2、3、4、5、6、7ですね、7人。やっぱりみんな漁師です。外来の漁師たちですね。で、その外来の漁師たちが、再び今、外来で会いましょうということで外来に行ったんですが、その外来で何をしたかというと、3節、シモン・ペテロは彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょうと言って、7人で出かけていったわけでありますね。で、ところが、小舟に乗り込んで、彼ら漁します。しかし、その絵は何も取れなかったと書いてあるわけですね。1つ目なんですけれども、なんで漁に行ったかってことはね、これは書いてないから憶測にすぎませんから断言はできませんが、いくつか考えられます。本当にお腹を空かしていて、もう自分が飼ってやっていたガイラヤ湖はもうプロのお腹のプロですね。いつも言いますが、ペテロはキリストの弟子にならなかったらガイラヤ湖畔漁業組合の西部地区組合長になって、ヨハネは東部地区の組合長になったと思われますから、本当にもう専門家ですね、プロの中のプロ。もう漁に行きゃ絶対釣れる、そこでずっと生活をしてきたわけですから。だからお腹を空かしていて、手っ取り早い漁に行ったのか、あるいはその復活したイエス様に会ったとはいえ、まだユダヤ人を恐れています、この時は。すごくだから外来に戻ってきて、もうエルサレムには行くまい、ここでまた漁に戻って生活の糧を得ようかって思ったか分かりません、どうだったのか分かりませんが、とにかく彼らは一旦漁を捨てたっていうか、もう捧げたん、キリストについてきなさいって言われて、滅びって言われて、ついていった。で、そしてもう一旦もう捧げてしまった量、一旦もう捨ててしまった、捨てたっていうか、もう捧げた。もう本当に神様に捧げて、捨てた量、その量に再び戻ってしまったわけですね。で、当然彼らは、取ろうと思っているように言ったはずです。お腹も減ってたでしょうし、生活も変わっていたと思います。だから、取れる時間帯に、取れる場所に、彼らの今までのキャリアを全部生かして、本当に本気になって釣りに行ったわけですよね。なのに一匹も釣れなかったんですね。で、面白いなと思うんですね。このパウロさんの生涯の時も話しましたけど、一匹も釣れなかったってところに私はすごくね、昔はですね、ショックだったろうなと思ったんですけども、当然ショックだったろうと思うんですが、なんか私は、今はですね、この一匹も釣れなかったことの中にすごく深い神様の愛を感じるんですね。これ中途半端に釣れてましたらね、中途半端に釣れてましたらね、その後右に網を下ろしたかどうか微妙だったと思うんですね、私は正直。プロの彼らもキャリアも能力もあった、このガイラヤ湖に関してはもう専門家ですから、能力もキャリアもあった彼らが、この、一匹も釣れなかったっていうのは答えたと思うんですね。でもだからこそこの後右に網を下ろしなさいって言われた時、イエス様はその時すぐ分からなかったんですよ。最初は見た目の体に変わっていたから。でもその言葉にすごく権威と、だけども温かいものと両方感じたんでしょう。思わずも網を下ろしてしまいますよね。でももう釣れない時間になったから、ね、やっぱり意地もあると思うんですね。一匹ぐらい釣らないで帰るわけにいかないっていう。でも帰ってきたのは、やめたのは、もうこの時間になったらどう釣れないっていう判断で帰ってきたわけでしょ。なのにすぐ右に網を下ろしたってことは、これは普通なら絶対釣れない時間なのに下ろしたってことは、明らかにその言葉に敬意もあったんでしょうけども、なんかこうふっと従ってしまったわけですよね。そしたら大量になるわけです。で、その右に網を下ろしなさいっていう言葉にこんなに素直にすぐに従っていけたのは、中途半端に釣れなかったからです。一匹も釣れなかった、ゼロだった、何にもできなかったって。それが逆に、この時ペトロたちが、この7人のプロの漁師たちが、もう釣れない時間になったから帰ってきたのに、また網を下ろすことのできたことだったと思うんですね。で、 私は人生の中でですね、一回捧げたもの、一回も神に任せたものをですね、時々ですね、こう困ってしまったり何かあった時にですね、またそこに戻って何かしようとすることって時にはあると思う。でその時に中途半端にうまくいくっていうのは必ずしもいいことではない。この時弟子たちは全く釣れなかったんです。つまり彼らの能力も経験も、全く何にも役に立たなかったんですね。これはもう非常に大きなショックだったと思います。ちょっと悪い方をしたらですね、中には父のうち一人ぐらいですね、ね、キリストとして弟子についていってイエスにかけたのにイエス様は、ね、復活してきたんですけども、まだそのユダヤ人を恐れている状況ですから、ね、イエス様にかけていたけどイエス様に迎えてきたけどまだどうなるかわからない、この段階ではそう思ったと思うんですね。ペンテコステ以降は全くわかりますけど、ね、それでやっと漁をしたら漁だけはできると思ったのに漁もできなくなったってかなりがっかりしたと思うんですよね。ところがイエス様の言葉に従ったら、後でイエス様と分かるんですけども、右に網を下ろした時にそうすれば釣れますって取れますってはっきり言われて、そこで彼らは網を下ろしたわけですね。そうすれば取れますって言われたからふっと網を下ろした、するとおびただし魚のために、網を引き上げることができなかった。あと153匹って書いてありますね。でこの153匹は面白い解釈をする人がいて、外来湖には153種類の魚がいたからその153種類は全部引っかかったっていう、これはもうちょっと無理があると思いますけど、そういう解釈する人がいるんですけども、それぐらいつまり大量だったってことです。ゼロから153匹もう大量に釣れたわけですね。これは弟子たちにとっては衝撃だったと思います。つまり自分のやってきたキャリアや経験では、能力や経験ではダメだったけど、イエス様の言葉に従ったら大量に釣れるっていうことを彼らは見たわけですね。でその後に大宣教命令なんです。実はで、まあ、一つ目はですね、私たちは自分の能力や力でやるときにうまくはいかないわけであります。神の働きに関しては、神様の計画に関しては。で一般の社会は私の能力や経験で戦わないといけない社会です。でほとんどそういう世界で私たちは生きています。でも神様の事柄、永遠の事柄に関してはそれが中心では決してないのです。神の言葉に従うときに私たちは神の技を見、神の手が動くのを見るんですね。で実はペテロたちはそれを漁っていう彼らにとって一番得意の専門の分野で見たわけですね。一番自分の知っている一番得意な分野、そこでその自分の経験やキャリアではダメで、キリストの言葉に従ったら大量になれるっていう、このことを見たわけですね。でその後に大宣教命令だったんです。で今回パルコ氏がいくつお話しされた中ですごく心に残ったことなんですけども、この記事の書かれているこの箇所ね、これルカの5章にもあるんですけれども、これはちょっと普通じゃないというんですね。これは復活した後のイエス様と弟子たちのやり取りなんですけれども、これは本来十字架にかかる前に書かれているような内容なのに、復活した後にわざわざこういうところに挿入されているのはちょっと場所としては異様さを感じる。確かにそうなんですね。ということはこのことの中にすごい神様のメッセージがあるからだってことなんだ。でこの後に大宣教命令があるわけですね。まあ、全ての国書を見て照らし合うとかありますけども、ということはつまり大宣教命令を神様が一番大事にした、復活した後天に帰る前に弟子たちに託した大宣教命令という、世界に向かって宣教しなさいっていうその命令を成就し全うしていくためには何が大事かというと、能力や経験じゃないんです。神の言葉に従うことだったんです。で実はそれは宣教だけではないんです。私たちがこの終わりの時代、本当に私たちが神様の計画の人生を生きて、うんと砕いて言い方したら幸せになる、祝福を受ける、本当に神様の用意してくださっている祝福と幸せを受けていくための鍵は何かというと、私たちが能力や経験を駆使して生きることではなくて、それはどうでもいいと言ってません。神の言葉に従った時に能力は生かされます。最大限生かされます。経験も神様はものすごく用いてくださいます。でも経験や能力が中心ではないのです。これはすごく大切なことなんですね。経験や能力が中心ではないですね。この神の言葉に従っていったときに、もちろん経験を神様に生かされますし、能力は最大限生かしてくださいますね。でも神の言葉に従っていくと面白いのは、能力があるものは生かされますけど、ないものは開かれていきます。これですね。これはそうなんですね。で経験がなくても神様は扉を開かれることもありますね。で神の言葉に従っていくということが中心なんですね。でぜひ皆さんそのことをですね、覚えてほしいですね。それとですね、ちょっと触れておきますと、 一つ目のところでね、弟子たちは一旦捧げてしまった、一旦捨ててしまった寮に戻ったんです。で、一般によく言われる言葉があるんですね。牧師崩れほどどうするようもないものはないって言われるんです。何かというと、本当に牧師に召されていて、一旦献身をして牧師になった上で牧師を辞めてしまうとどうなるかというと、本来の召しを捨ててしまいますので、牧師崩れは本当に多くの場合ですね、はい、非常にこう傷んだ人生を送るんですね。それは一旦捧げたのにそこに戻るからですね。で、私たちが神様に捧げてしまって、このペテロたちのようにこう何にも釣れなかったっていうのは、 この夜はものすごく辛い厳しい夜だったと思う。でも何にも釣れなかったってことはすごい神様の愛だと思うんですね。中途半端にこれ釣れますとね、もう漁師でいいやって、漁師で生きていたかもしれない。そしたら彼らは本来の神の人生であったキリストの弟子として、使徒として生きるっていう神様の召しを失ったことになります。で、一人一人に神様の計画がある、神の用意している人生が間違いなくある。で、その人生を生きることが実は自分の祝福だけじゃない。特にこの終わりの時代、非常に世の中が厳しくなっていく時代、東日本大震災は苦しみの始めと言われました。九州にいると、はっきり申し上げまして、悲しいけど人間は自分の身に降りかからないとわからないから、テレビで見て悲惨とかかわいそうとか思うけど、本当のところ実感がない、あんまり。でもっと厳しいことが日本だけじゃなくて世界確実に起こってきます。私たちの人生にも嫌もなく降りかかってくる時代に入りました。で、私たちはこの時に本当にその神様に捧げて、神様の言葉によって生きるっていうことを身につけておかないと、かなり厳しい時代になるでしょう。で、神様の言葉によって生きる時に、私たちは主の用意してくださっている祝福や勝利を受ける。で、もちろん永遠に価値あるものを見ていくことができるんですね。で、このことはね、ぜひ皆さん覚えてほしいんですね。で、明日からカンボジアに行くんですけれども、どういう礼をしようかなと思って考えてたんですけども、カンボジアに行きました前田さんですよね。前田さんはですね、子供が好きだったってことは確かにありました。でも彼女が行きたかったのはフィリピンだったわけであります。で、フィリピンにはユーズ・ザ・ミッションというグループで一回行って、すごくそこに行った時に親しみを感じて、もう本当にまたフィリピンに行きたいって、そこに宣教師と行きたいっていう、そういう願いを持っていたので、私たちのこの教会に展開してこられたんですね。もともとバブチャストだったんですけども、秘書をしてたんですね。宣教師の秘書をしておられました。経済的にも保証があったし、ね、別に教会があったわけではない。でも、そのビジョンを持って来られたんですね。そして我々もそれを知っていたから、フィリピンに向かって準備をしてたわけです。で、フィリピンは素晴らしくないんですよ。間違いないですね。フィリピンに召されて間違いなく言います。でも彼女の場合は、カンボジアに召されたわけですよね。で、フィリピンには行ったこともある。で、フィリピンはなんとなく自分の故郷に似てた。で、自分も好みがあるって思って、そっちに向かって進んでいって、一緒にフィリピンにも何回か行って、で、幼稚園のための献金もして、で、もうと思った時に、いつも言いますが、ベンジャミン・コマナバリさんっていうね、方が来られた、インドの方が。そして、インドの方が来たのに、話した内容はカンボジアの話ばっかだった、ね。で、彼女にインドを渡すわけですね。何かっていうと、カンボジアの話ばっかりしたんですね。インドの話は一言もしないで。で、その時彼女が思い出したことは何かというと、そのユーザーミッションで行って、フィリピン行った時に、そのリーダーが、あなたの神様が召されておくにはどうか聞いてごらんなさいって言って祈った時に、カンボジアが出てきたわけですよね。全く心に考えてもいなかったし、発想したこともないのに出てきた。だから、何かがあったわけじゃなくて、全くなかったのに出てきた。で、びっくりしたわけですね。で、その頃カンボジアって怖い国でしたから、ポルポトの頃ですからね。だから、と思って、そしたらリーダーがですね、人に言う必要はありませんって、でもそのことを心に思いておきなさいって言われたんで、彼女は閉めたと思って忘れることにしたんで、綺麗に忘れることに成功したわけです。本当に忘れてたんです。だからフィリピンに向かってこの篠城が来た時にも完璧に忘れてたんですね。だから本当に忘れることに成功したん。ところがベンジャミンさん、コマナバリさんがやってきてですね、忘れたはずのカンボジアの話をですね、何回もするんで、急に来ることになったから、まず長屋でですね、彼女は長屋の中間の担当だったんですけど、長屋で急にすることになってですね、それでまず彼女が長屋で通訳をして、みんなに長屋で人集め、その後教会でして、それで当時小渕さんの家が八神にあって、そこで急だったから泊まってもらうことにして、で宣教師2人ぐらいついて泊まってもらって世話してもらったの。そしたら 途中で食事に行ったら先覚えてますよね、牛山に入ったんです、ね、牛山で食べながらですね、食事の間中もカンボジアの話をするんです。その通訳はずっと彼女がするんです。なんでここまでこの人カンボジアの話ばっかりするんだろうってカンボジアの話、しかもカンボジアの孤児たちの話ばっかりするんです、ずっと。それでへーと思ってたら、彼が帰ったというか次東京行ったのかな、どっか行った時に前田さんがものすごく暗い顔をして私の方来たわけですよね。木原牧師って、はい、どうしたのって言ったらね、いやちょっと思い出したことがあるんですけどって言ってですね、まず言いました、違いますよねって違いますよね、いや何が違うのって、いや思い出したんですけど、違いますよね、違いますよねって2、3回言ってから話してくれたんですね。何言ったら、いや実は昔ユダヤ人で行った時にこういうふうにリーダーが言って祈った時カンボジアってきたのを思い出してしまいましたって、思い出してしまいました、違いますよねって私言ったんですよね。よく思い出すだけど私はその時ですね、あそう、じゃあ今度カンボジアにチームが出ると思うから、その時はベトナム教会で行ったんですけどね、別の方が行ってごらんって、ね、恐れないで行ってごらんって、本当に神様からだったらいいから行って、違ったら違ったでいいから一回逃げないで行ってごらんって言って彼女は行ったわけですよね。そしてカンボジアに行って、今のカンボジアじゃないですよ、当時のカンボジアを、私が行った最初のカンボジアの時でもすごかったから、その以前それよりもっと前だからすごかったと思う、ね、そのカンボジアに行きまして、そしてキリングフィールドに行った時に天に帰った平牧師が聞いたんですけどね、一緒に行ったそうです。なんかみんなそのチームはいっぱい食べたチームだったそうです。リーダーが食べるの好きだったんですね。でいっぱい食べたチームだったけど、前田さんだけは断食をしてたそうですね。何回も。やっぱり人生変わってたからですよね。そしてキリングフィールド行った時に、彼女ははっきり言葉をもらったんですね。まあ、子供たちを私のところに来させなさいっていうのは一つ大きな言葉ですけども、それ以外にももらったみたい。そして彼女は決心したんですね。確かに神様だって分かりましたって。でそう言ったら、南の地区に降る雨の特徴をね、ダーッと雨が降ったわけですよ。いわゆるスコールみたいなやつがバーってね、そしてその雨が止んだ途端目の前にダブルの虹が出たんですね。バーンってね。で前田さんは決心したんですね、あこれが私の店だってね。で私はすごく思うのはその後なんですね、前田さんはそれでカンボジアに行きました。そして内戦が2ヶ月経って起こって本当に怖かったけど神様で残った。で今でもそれが多かったって言うんですけど、変わったんです、いい意味で。前だったのはですね、シャイでですね、例えば、レストランに行きますね、でもし虫が入ってたら日本だったらえらいことでしょ、ね、文句言ってね、ただ変えてもらうなんてレベルじゃなくてね、10食分ぐらい叩き出せって言いたくなるような、でそう言ってもいいような国でしょ日本はね。それでも黙って虫だけのけて黙って食べるような人だった。ところが今カンボジアに行ったらそんなことしたら生きてられないんですね、もう全部交渉です、ね、で我々が行ったらですね、よく知らないでねコーラを頼んでね、コーラじゃ安全だと思って、ね、飲んでたらね、こうしたらねコップこう飲んでこう置いたらですね、勝手に来てですねコーラ入れていくんです向こうから。でよくわからないでねこう最初の時飲んでたらですね、気がついたらコーラの中こんな詰まってたんですね、みんなで、ね、こうやってすごく請求されたん、びっくりしたわけですよね。でオーダーしてないのに1個はオーダーしたけど、あとはどんどんどんどんついてきて、知らない間にああそうだったでもまずったなと思って、もう私諦めた、飲んでしまったら仕方がないと。そしたら前田さんがですね、いきなりですねグビュグビュグビュって言ってね、グビュグビュって言ってくびれやってですね、おいでそれですね半年以下に落としてくれた。いやそれびっくりじゃない、昔を知ってるからと思ったんですね。でそれ以降もですね全部交渉ですね、今は随分変わりましたけど、もう昔はもう全部交渉で、日本人だと分かると必ず10倍ぐらいふっかけてきますから、一発で半分になります。半分になって閉めたと思っちゃいけない、半分から本当の交渉が始まるだからそういう世界だったの、全部交渉ですね。でパワフルですよね。これカンボジア行ってる時は生き生きしてる、嘘じゃなくて真面目に。長崎帰ってきた時の方が暗いでも彼女はカンボジアだけはちょっと避けたかったんですよ。で経験はフィリピンには経験もあったんですよ。いいですか、フィリピンに召されてる人もいますからね。私が今言いたいことはフィリピンがいいと悪いわけじゃなくてね、彼女の場合ってことを言いたいんです ね。でも行ったこともない怖い国、どうなるかわからないと思って恐れてたんだけども、神様の言われた言葉に彼女は従った時に行きました。彼女はで彼女は生きただけじゃなくて子供たちが行きました。まあ、今残念ながらかなり年齢が大きくなってきて、最初はすごく広いこもった場所が今はすごく狭くなってしまいまして、 上の男の子たちがすごいストレスが溜まっていて、ちょっと本当に早く引っ越さないとちょっと大変だなっていう状況になってきています。まあ、だから今回もそのビデオ、映像を撮りに行くんですけれども、でもそこまで成長しましたよね。で、33人で泊まってるのは場所が狭くなったから、受け入れたくても受け入れないから、ただそれだけの理由です。広いところに移ったらまた次々受け入れますよね。で、これはね、神様に従ったからなんですよ。彼女がすごかったってことはね、従った時に本来持っていたそういうものが開かれてきたんですね。だって日本にいた時あんな交渉したりバンバン言うことを見たことない 本当に見たことないですね。だからまあ昔の彼女の友人だってそう思うと思います。でも今カンボジア行った時のものすごいパワフルですよ。だから驚くばかりですよね。それ何かって言ったら言葉にしたかったからですよね。で、まあ、カンボジアで今日話すと、もう一人カンボジアにいますけども、今熊本に戻ってらっしゃいますけど、また間もなく来ると思いますけども、島本さんもそうですね。彼女は、ご存知のように、その子供さんが、息子さんが2人いて、まあ、離婚をして、その子供さんと別れたわけです。で、細かいことはちょっと避けます。ね、で、彼女は本当は息子さんをすごく愛していたんだけど、まあ、自分が身を引く形で別れてしまった。そしてその子供を、まあ、捨てたわけじゃないけど、そうせざるを得なかった。だから本当に辛くて、彼女は仕事はちゃんとしたんですね。病院の調理師として。仕事はきちんとするんだけども、稼いだお金は全部カラオケに行ってお酒を飲んで歌ったわけです。歌わないではやりきれなかった。で、早く死にたかった。もう早く死にたい。だからカラオケ行ってお酒を飲みながら思いっきり歌って、お酒はもともと強かったり好きだったから、もうお酒を飲みながらカラオケで歌って歌って歌って、そしてとにかく体がボロボロになったわけで、死にたかったんですね、早くね。そしてボロボロになったわけですね。で、そしてもう体中病気だらけでしたよね。その時にその病院の調理師のところに一人、死の時間の熊本教会の方が来たんですね。で、その人がなんか話をしているうちに惹かれるものがあって、行ってみたいと思って教会に来たんで、教会に来て賛美ですよね。賛美で触れられた。そして彼女はそこで本当に神様に出会ったわけですよね。で、本当に出会って救われてよかったと思った時に、御輿新聞のちょうど一番最後の面に、今は震災のことやってますけど、その頃は宣教師のシリーズやってて、ルツ前田さんがちょうど2人の男の子、パネットとビスナを2歳と2ヶ月も受け取ったばかりの抱えてニコッと笑ってる写真、今でもありますが、あれは本当に写真です。もう本当に喜んでる写真を見た時に、ちょうど2人男の子ね、彼女はダブったんですよ。捨ててしまった2人の男の子。ああ、私もカンボジアに行ってこんな素敵な笑顔で自分もこの子たちを抱きしめたいと思ったん。これはもうなんか内側から突き上げてきたん。そう思った瞬間、なんか不思議なことにうわーっと喜びが来たわけですね。どうしてもカンボジアに行こうって、この子たちを抱きしめようって、もうものすごく思いが湧いてきたん。ちょうどそのちょっとした後に、私が、2週間後かな、行ったん。で、1週間ぐらいはね、その喜びで溢れてたんだけど、1週間経った時思ったん。無理だって。私は病気だらけだし、もう年も取ってるし、当時58ぐらいかな、ね、6か7ですかね、8になまであってあった。で、もう無理だなって思ったんですって。で、なんかそう思ったら落ち込んできちゃった。これちょうど2週間目ぐらいに私が行って正解があって言ってきたん。これね、これも否定的でしたね。ね、この見たら本当に嬉しかったんですけど、病気で年を取ってるから無理ですよねって聞いたんですよね。言ったんですよね。それが本当に神様から来てるビジョンなら、神様きっとしてくださいますよって。神様からそのビジョンと願いが与えられたのなら、神様はきっとさせてくださるから、希望を持って信仰を持ってくださいって話をしたんですよね。で、彼女はそれから教会にずっと来てたらですね、癒され始めたんです。そしてカンボジア行く前に長崎に来て、木原個人で訓練を受けるわけですね。まあ、この訓練はですね、ここで訓練されれば、もうどこ、世界中どこ行っても大丈夫っていう ね、そして行くわけですね。で、まあ、1回、2回、3回ぐらい行くんですよね。1週間、1、2ヶ月、そして最後に1年1ヶ月行くんですけど、実はカンボジアに行った人たちの共通項があるんですね。みんな病気になりました。デング熱とか、マラリアとかいろいろになったんですね。で、もちろん予防接種もするんですけども、ルツマイさんはしたんですね。面白いことに、病気の問屋だった島本姉妹は、本当に病気の問屋だったんです、真面目に。もう体中ボロボロだったんだって、あれだけお酒飲んでむちゃくちゃしてたら、本人は死にたいからわざとやってるわけですよ、もう早く死にたいから。でも、本当に教会に来るようになって、お酒はもうやめたっていうか、いらなくなった。 でカラオケも行かなくなった、教会でその代わりこうやって歌ってますからね、いつもね。そしたらですね、本当に癒されていったんですね。そしてその神様が言ったビジョンに向かって60過ぎてから行った時、彼女は1年1ヶ月1回も病気にならなかったんです。でこれはね、私ははっきり分かるんです。他の人たちはみんなかかるんです。奇跡です、これは。そして元気になって帰ってきました。そしていつも言いますように、英語は喋れないし、標準語も喋れない、関西弁も喋れない。喋れるのは八代なまりの熊本弁だけ。それなのに、おそらく前田さんは別にしたら、カンボジアに行った人の中で最もクメル語を覚えてきた人でしょう。子供たちとクメル語で話せるようになったわけですよね。これも私は奇跡だと本当に思ってるんです。それは神様のくださったビジョン、その言葉に彼女は従っていったからですよね。能力があったわけじゃない。体の能力から言ったら誰よりも病気になっておかしくないし、年齢的にもちょっとかなり無茶があったと思う、普通だったら。でも本当に元気になって帰ってきましたよね。日本にいる方がなんか弱々しくなっていきます。行くと元気になります。本当に面白いですね。で、なんで言葉ってのは本当にそうなんです。秋元牧師はいつも自分の体のことを言われますけども、今だけ見てると分かりませんが、パウル牧師は本当に虚弱児だったんです。お母さんがタバコやしなさいっていつも言いますけど、本当に母親は愛情からそう言ったぐらい虚弱児だったんです。手術をした理由は50歳まで生きれるための手術だったんです。マクシムはね、50歳まで生きたらもう上出来っていう手術をしたんです。今63歳、今年64歳になります。6月だったらね、胃は半分取ってるんですね。で今でも相変わらず食べるの早いのです。それでも元気で生きてるのは使命に生きてるからですよね。言葉に従って飯に生きてるからですよね。だから自分の使命が終わったら私はもうすぐ取られるって言ってますよね。でもね、言葉に生きるときにいいですか、能力や経験は生かされます。でも能力がなかったとしてもそれが開かれてくるし、でクリスチャンはその能力や経験で勝負するんじゃないですよね。神の言葉に従うことによって私たちは神の技に預かる。ここすごく大事なところなんですね。で、あのペテロたちは自分の一番得意なところで一匹も釣れない夜を通ったんで、これ一番最初それでイエス様に出会ったんで、この時もう一遍そこを神様を通した理由は、これから本格的に宣教が始まると大宣教命令が出てね、その時間違えちゃいけないよって、あの私の言葉に従って生きるんだよって、でその時に私が働くんだよ、あなたの経験や能力を中心にするんじゃないんだよっていうことをここでもう一度弟子たちにはっきり教えられたんです。繰り返しますよ、能力や経験は無駄だとは言いません。それは生かされます。でも神の言葉に従うことが私たちの中心なのです。その時に神様は私たちを通して働かれ栄光を表してくださるんですね。これをどうぞ覚えてください。で、日本のリバイバルを考えるときに、日本には能力のある牧師はたくさんいました。今もいます。でもちろん彼らは忠実に一生懸命やっていますが、その教会の中でも能力を中心に動く傾向が、まあ、私クリスチャン2世なんですけど見ていてどうもあるような気がする。本当に言葉を中心に生きる。例えばあの、ね、主の授業だったら賛美隊の働き、インターネットの働き、どっちも海外選挙の働き。一番最初は海外選挙は英語話せる人なんてほとんどいなかった。一人通訳できる人がいました。二人いたかな、岡丸牧師ともう一人、ね、でも岡丸牧師ももう一人の方も、あんまり人が得意ではなかった。だから通訳するのに大変な問題があったわけですよね。で一番最初のアメリカチームなんかその通訳の人が突然行けなくなって、通訳なしのアメリカチームで、ね、あのご飯食べに行くのも怖くて、あのまず、なんだっけ、マックとデニーズしか行かなかったのはそこだったら日本にもあるからって、違う店もさすがに飽きてきて行こうということで車を止めて3人ぐらい度胸のある人を連れて出してメニューを見せてもらって、で大丈夫と言ったらサインを送って入っていったっていうね、今から言うと伝説のような話ですけども、そういうことから始まったわけですよね。でもね、海外選挙に関しては今はもうあの誰もが認めます。主の十字架の海外選挙は日本では秀でてます。こんなのまだまだ序章です。これから本番です。全然ふさわしくなかったんです。全然ふさわしくなかったんだ。だって海外選挙以前に海外旅行に行こうとさえあんまり思ってない連中だった。連中って言葉悪いけど、連中ってのは一番ふさわしかった。最初、今は違いますよ。今はかなり違います。でもそこに海外選挙が働いた。賛美の働きも今は素晴らしくなりましたけど、800曲ありますし、 本当に上手い人たちが出てきましたし、素晴らしい人たちができましたが、一番最初ブリックホールでへのへの目地でもいいから歌詞を出しますってパウロ牧師が言った時、ね、どうなるんだろうって感じだった。インターネットもそうでしょ、みんなねパウロ牧師が言うように全員ができないって言ったわけですよね。能力で勝負したんじゃないんです。神の言葉で戦っていた。神の言葉に従っていた時に、もちろん能力のあった人も現れてきました。なかった人にも現れてきました。よく言われるね、ラスボーダーはみんな音楽の専門家ですからね、能力が現れてきました。でも技術はいつも言いますけど、マジンはもう引退しましたけどね、音楽はいいじゃなくて音楽も一の人たちですから、ね、ところがそこがこうグッと持ち上げてきたわけでしょ。つまり何かというと、言葉に従った時に神が働かれた。でこれは教会の働きもだし、個人の人生においてもそうなんです。で私たちはその神の言葉を求めていく必要がある。というのはですね、御言葉に触れてらっしゃるでしょうか。もちろん日曜日教会に来て礼拝で神は語ってくださいます。間違いありません。賛美の中で思いのうちに語るでしょうし、メッセージを通しても語るでしょうし、予言を通しても語るでしょう。もちろん吟味は必要ですよ。でもそれとともに聖書を通して神は語られる。本当に語られる。あなたは分かるようにあなたに語ってくださる。あなたはきっと今日私に分かるように語ってくださると信じて聖書を読むときに、神は御言葉を通して語ってきてくださる。で本当に私たちが御言葉に聞いていくなら、神は語ってきてくださる。でもちろん吟味は必要です。確認は必要ですよ。でもその言葉に従って私たちが人生を歩み始めていくと、間違いなく大量が起こり始めるんですね。でそれはその人にとっての祝福だけで終わらない。多くの人に祝福をもたらすんです。それは間違いなく。私は海外宣教をすることによって海外の人たちを祝福したわけじゃなくて、教会を祝福されました。何度も話しましたけど、フィリピンになんか行くつもりはなかったわけ最初。でも予言を通して言われて、間違いなく神の子だと思って行って、最初7人のチームですね、新しい御声の第2章に書いてありますけれども、男性だけの7人のチームで行って、もう何もできないと思ったのに主が働いてくださった。一番良かったのは、もうこれを最後に牧師を辞めようと思っていたカステイ牧師という方とかですね、めっこいたわけです。大の大人たちはみんな泣いてたわけですよね。ダバオから帰るときに、私たちはここまでは誰も来てくれないって、見捨てられたと思ったって。でもあなた方が来てくれて、神がこんなに働いて、神が私たちを見捨てないことはよく分かったと言って、牧師たちと大の大人たちがみんな泣いてたわけです。一番最初に帰ってきたときはね。つまり彼らにとって祝福となったわけですね。そして海外宣教を通してたくさんの人が呼び集めてきたわけですね。で何かって、神の言葉に従うと、その人たちが祝福されるだけじゃなくて、他の人にまで祝福を呼んでいくわけです。他の人たちの可能性まで開いていくわけです。賛美もそうでしょ、インターネットの時もそうですよね。であなたがその神の言葉に従っていくと、あなたの人生は祝福されるだけじゃなくて、他の人たちまでその言葉によって祝福を受けていくわけです。私たちはですね、限界ってあるんです。私たちの、でも神の言葉には限界はないので、神の言葉に従って踏み出すときに、神様は限界を超えて神様の方向で働かれます。でそれは多くの人を祝福しているわけですね。そのことをぜひね、覚えてほしいんですね。ある程度年を取ってきて、ある程度生きてくると、ある程度読めるようになってくると思うんですね。でも神の働きは読めないのです。神の言葉に従っていけるなら、だからダイナミックなんです。でもクリスチャンがある程度読みながら生き始めてきたら、ほらね、つまらない人生になりますね。本当に神の言葉に従って歩む人生、その時に神様に用意しているこう読めない人生っていうか、ね、いい意味でですよ、読めないって悪い意味じゃなくて、読めない、何が待ってるんだろうっていうワクワクする期待できる人生ってのが起こるわけですね。でそれを神様は私たちにこのワイの時代に与えようとしておられます。世の中は間違いなく厳しい時代に入っていきます。皆さん、クリスチャンは希望を語りますが、同時に正直に言わないといけません。黙示録を見る限り、これから時代は明るくはなりません。非常に厳しい時代になります。東日本大震災は苦しみの始めに過ぎません。もっと厳しいことが日本世界に訪れてくるでしょう。残念ながらそれは人間の罪の刈り取りです。でもそれに対して神様は憐れみと愛を持って、神に従う人たちを通して祝福と恵みを注ごうとされる。ぜひその神様の言葉を本当に聞いてですね、で確認ができたら、その言葉に従って歩んでいく人生をこの年、ね、歩んでほしいんですね。でそれは間違いなくあなたの人生を祝福するし、他の人々を祝福していく人生になるってことをね、 覚えておいてほしいというふうに思います。年齢に関係ありませんね。性別にも関係ありません。働きにも関係ません、ね。まあ、例えば前田さんは宣教師でした、ね、でずっと本を読んでます。下本さんは60過ぎて行ったけどまた戻ってきてますよね。でご存じように下本さんはカンボジアに行って帰ってきた後、名古屋にいた息子さんたちと名古屋に報告会に来てくれって言った時にお会いして再会したわけですよね。あれは感動でした。今でも忘れませんけど、次男坊は再婚相手の人を連れてきて聞きに来てボロボロ泣きながら講演会を聞いていて、で、まあ、少しでも長くいてくださいって言ったのに名古屋空港まで私たちより先に着いて、まあ、名古屋空港で食事をしたみたいですけどね、来たらちょうど来られてですね、島尾さんがいて息子さんがいて、息子さんが私に再敬礼しましたよね。母をよろしくお願いしますって。本当に涙が止まらなかったですよね。本当に一番願っていたこと、子供たちと再会できる、和解したいっていう、それがカンボジアに行って帰ってきた後にその講演会のために行った名古屋で実現したんです。そして子供たち申し訳なかったと思った子供たちと和解しただけじゃなくて、その息子が私に向かってよろしくお願いしますって再敬礼してくれたんで、シャモさん嬉しかったと思いますよ本当に。で神様って方はですね、言葉に生きるとね、祝福してくださって癒しも解決も与えてください。でこの神の言葉にはそれだけの力がある。だからその神の言葉をぜひいただいてほしいんですね。で神様はあなたに必ず語ってくれます。その言葉に従って生きるときに神様はエコひいきなく、どんな立場であっても、どんな状況であっても、どんな年齢であっても、その人に今必要なことを語って神様はその人の人生を祝福されようとされる。そして周りの人たちも祝福されようとされるんですね。その言葉をぜひですね聞いてほしいと思うんですね。だからぜひ朝ごとにね、ディボーションの箇所はいつも聖書に書いてあります。ぜひ皆さん読むのに5分あったら読めますから、10分あったら2箇所読めますから、ね、読んでみてください。そして本当にパッと読むだけじゃなくて、まパッと読んでちょっと心を止めて5分10分心を向けてみてください。心に何かとどまる言葉、何かこう心に残ったストーリーを心に置いておいてください。大事な選択の時に必ず神様を思い起こさせてくれます。で朝が無理なら夜でもいい。本当に聖書の言葉の中にこう自分の人生の具体的な問題、今直面していること、それを聞きな、そのことを神様に持っていきながら御言葉に触れてほしいんですね。その時神様と生きた会話ができます。だからぜひそのことをね、お勧めします、この年。そしてもちろん礼拝でも語るでしょうけども、もちろん語りますが、そういう御言葉の土台を皆さん持っていくならば、本当に神様の生きた言葉を聞いて人生が全く変わっていきます。で、クリスチャンが輝いて神様の祝福を受けることはこの前の時代人々のものすごくな希望です。だから私たちが祝福されることは世の希望となります。だからこの年お互いですね、神が用意してくれる祝福、私の能力や努力で、能力と努力で勝ち取れる祝福じゃなくて、能力や努力はどうでもいいって言ってるんじゃないですよ。それももちろん神は用いられます。でも神の言葉に従うときに能力は持って生かされるし、能力がないことだって開かれるし、努力したことは正しく報われるし、その努力を超えて報われますし、その神の言葉に従って生きるってことがすごく大きな鍵なんですね。それが信仰であります。だからその神の言葉に従って生きるっていう、そのことをぜひ覚えてほしいですね。でイエス様はペンテコステの前に、大宣教の言う前にわだわだもう一度ペテロたちをこの外来に呼んで、彼らが漁するのを一晩黙って見ておられて、一匹も釣れない夜をわだわだ通して、ね、一匹も釣れないだろうって、それそういう形じゃダメなんだよって、さあ右に網を下ろしてごらんって言って下ろした時に、分かったかって今年の言葉によって生きる時にこういうことが起こるんだよっていうことを教えたんですよね。そして大宣教命令という使命を与えました。で言葉に生きるっていうことを、神の言葉に従って生きるっていうことをぜひですね、心にこの年刻んで生きてほしいと思います。エコひいきなく神様はあなたの置かれているその場所であなたに対する間違いない祝福を用意されます。家庭でも職場でも学校でも、それをぜひですね受けていってほしいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの人生の中にいろんなことを許されますけれども、解決と勝利を与え、また導きを与えられます。私たちはいろいろ考えたり、今までのことから測ったりしてやります。うまくいくときもあれば、うまくいかないときもあるでしょう。でもあなたはあえてそれでは一匹も釣れない夜を通されたように、 得意な分野でさえダメなことが許されることがありますが、それはむしろあなたの愛であることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちが神の言葉に従って生きること、神の言葉によって生きることをこの年どうか身につけて、朝ごとに日ごとに御言葉に触れながら、日曜日ごとに語られる御言葉に心に留めながら、神様の言葉によって生きることができるように、それを通してあなたが用意されている健康の祝福、心の祝福、家族関係の祝福や、仕事の祝福、学業の祝福、経済の祝福、もういろんな神の用意されている私たちの思いと願いを超える勝利と祝福があると思いますが、それを共に見ていきながら多くの人々に証しをし、命が生み出されていくように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。皆さん本当にありがとうございます。一人一人にあなたは語られますから、その言葉を聞いて従っていくこともできる一年となって、共に神の勝利を見ることができるように導いてください。感謝します。短くミニストリーしたいと思いますが、罪があると犬は聞かれませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。しゃがれました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。健康の問題、経済の問題、どんなことでも構いませんので、お仕事のことでも学業のことでも、本当にあなたの心の願いを、本当の願いを主の前に素直に大胆に差し出してほしいと思います。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人があなたの前に今差し出しているこの願いと求めに応えて、癒しを与え、奇跡を与え、解決を与え、解放を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっさりよ。イエス・キリストの名によって命ずる。なれ。イエス・キリストの名によって、この和解という石を与えてください。解放と勝利を表してください。アラスバラスバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。一度捨てたものをもう一度拾いなさい。あなたは本来捨ててはならないものを捨てて、本来もう捨てなければならないものを拾いました。それを知っているのはあなた自身です。もう一度拾いなさい。人間の関係での申し訳ないとか、なんか人間に対してのそういう思いを横に置いて、神様の前に生きることをしっかりとしなければいけません。私はあなたの名をもって選びました。もう一度あなたに語ろう。向きを変えて出発しなさい。向きを変えて出発しなさい。私はあなたがこの年向きを変えて出発することを導こう。あなたがもう一度踏み出すとき、以前にも増して祝福があなたを覆うようになると称賛います。証しすることをなんか最近忘れてる人がいます。で、頑張る必要はありません。しかし御言葉に触れ、あなたの大好きな賛美を捧げ続けなさい。その時あなたの内側から喜びとなんか明かしする機会というのがあってきます。その機会、この時イエス様の話をしたらいいなってふっと思う時、もっと自由に大胆に語れるようになってくると知られます。私はこの年あなたの周りでたくさん救いを与えよう。不可能と思っていた人、家族の中で最も不可能と思った人、あなたが使わされているその職場、その生活の現場で最も不可能と思っている人、その人に救いが訪れてきます。あなたは賛美の声を上げ、そしてその神様の促しがあるときに口を開きなさいと知られます。ひだが傷んでいる方ですね、そこに触れてください。そのひだを貫通にしてください。ひだを貫通にしてください。イエス・キリストによって命ずる。よっさりよ。職場の人間関係でちょっといろんなことがあって、もう職場変えようかなと思っている人がいますが、もうしばらく忍耐しなさい。安心しなさい。あなたは逃げるようにして去らなくていい。私の時が来れば私があなたを引き出そう。もうしばらくの忍耐をしなさい。そのうちあなたは勝利のうちにそこから新しい場所に使わされていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人に触れ、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決、勝利を豊かに表してください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎに願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。